皆さんこんばんは。
2012年9月のゴスペルアワーの時間です。
やっと暑い夏も終わりましたね。
厳しい残暑の毎日でしたが、皆さんお元気ですか？
ところで先月嬉しいことが3つありました。
ほう、何ですか？
1つ目は、最近ずっと連絡が取れてなかったんですが、15年以上も前からずっと仕事でお付き合いのあった会社の社長さんから、この前久しぶりにメールをもらいました。3年前にクリスチャンになって、現在千葉県の教会に出席していますという報告をメールでいただきました。
それはそれは嬉しいお知らせでしたね。で、2つ目は、
先日会社でお世話になっている T1 級建築設計事務所にパソコンの修理でお邪魔した時に、帰りがけに所長さんから、先日残業しながらラジオを聞いていたら、ゴスペルアワーのラジオを聞きましたよって言ってもらいました。
ゴスペルアワーでは私たち夫婦の個人名をあまり紹介していないのに、ラジオの声がよくお父さんだって分かりましたね。
だね。とにかく5歳でラジオを聞いてくださったそうで、ありがとうございました。
聞いてくれている人がいると嬉しいですね。それで最後の3つ目は、
30年くらい前に横手の教会で牧師をしていた時に、その当時城南高校に通っていた陽子ちゃんが教会に来てくれました。高校卒業後いろいろあったそうですが、今は長野県の須坂市の教会の教会員、クリスチャンになっています。宇後町の私たちの教会にも来てくれたことがありますが、先日 Facebook で福井先生見つけましたと連絡がありました。で、早速 Facebook でゴスペルアワーの紹介をしたら、インターネット経由で早速聞いてくれたそうです。
当時女子高生が何人か来てくれていましたが、陽子ちゃんが今はクリスチャンになって教会に通っておられるのは嬉しいですね。ゴスペルアワーも湯沢だけでなく、インターネットや CD でいろいろな方に聞いていただけて感謝ですね。さてさて、それでは今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
今日はココホレワンワンというテーマでお話をしたいと思います。
ココホレワンワンというと、裏の畑でポチが鳴くの歌を連想しますが、大判小判がザクザクの花坂じいさんの話ですか？
聖書にはワンちゃんのポチは登場しませんが、畑の中から宝がザクザクというお話があります。短いイエス様の例え話なので読んでもらいましょう。
新約聖書マタイの福音書13章44節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
天の御国、天の国、天国という言葉を聞くと、人が死んだ後に行くところという意味の天国を連想しますが、ユダヤ人は神様という言葉を気安く使ってはならないということで、神の国という代わりに天の国と表現しました。
神の国、神様の国ってどういう意味ですか？
国という意味は支配という意味ですから、神様が支配されているところ、そこが神の国。神様を信じ、神様の支配に従って生きているならば、私は今神様の国の中に、神様の支配のうちに生きているということができます。
死んでから行くところではなく、生きている今神様を信じ信頼して、神様に従って生きることが神の国に生きるということですね。それじゃあ、畑に隠された宝というのはどんな意味ですか？
イスラエルは今もいろいろな紛争、戦争がありますが、2000年以上も昔は戦争が起こって敵が攻めてきた時に、敵に自分の財産を取られないように畑を掘って隠しておくということが 実際に行われていたそうです。ですから、小作農家で畑を借りてお百姓さんをしていた人が、畑を耕していると、大判小判ではありませんが、宝を掘り当てるということが実際にあったようですね。
その続きが面白いですね。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
神の国は自分の全財産を売り払ってでも、すべてを投げ売ってでも手に入れるほどの価値があるということですね。時々テレビのお宝鑑定団では、何百万ものお金をつぎ込んで購入したのが偽物で全く価値がないという結論が出ることもよくありますが、イエス様を信じて神様の国に生きるということは、全財産を投げ打ってでも手に入れるだけの価値があるものだとイエス様は教えておられます。
ちょっと話が長くなりましたので、ここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、なんと素晴らしいをお届けします。
なんと素晴らしいあなたの愛は、雲より高く、天より高く、
神の国は自分の全財産を売り払ってでも、すべてを投げ売ってでも手に入れるほどの価値があるというお話を紹介しましたが、一人の人物を紹介したいと思います。今から150年ほど前、まだキリスト教が禁制の幕末の頃、佐賀藩の家老をしていた村田正則という人がいました。彼の家来がある日、海で小さな包みを見つけて拾いました。中を開いてみたら、なんと英語の聖書が出てきたんです。英語を読めなかった村田正則は、中国語の聖書を取り寄せたりして、一生懸命探求しました。そんな折、長崎に古別紀という宣教師がいることを聞いた村田は、家来を使わして宣教師から聖書を学びました。家老という仕事上、長崎と佐賀の2日間の道のりを自分が訪ねていくことができず、家来を使わして丸2年間、家来を通して聖書を教えてもらいました。
ついに、慶応2年の5月14日、村田正則は古別紀宣教師から洗礼を受けました。日本人のプロテスタントクリスチャンの2人目だったそうです。もちろんまだまだキリスト教はご法度で、家老がキリスト教に入信したらどんな刑罰を受けるかわからないという時代でした。しかし佐賀藩のお殿様は非常に理解のある人で、家老を辞めさせて隠居させるってことでことを収めてくれました。
この村田正則は家老という身分をすっかり投げ打ってでも天の御国という宝を手に入れたい、それには家老の身分も惜しくないと思ったということなんですね。そのわけを村田正則自身がこう説明しています。私が初めてイエス・キリストの品性と事業を読んだ時の感激は言葉に表せない。核のごとき人物を見たことも聞いたことも想像したこともなかった。彼の品性と生き様に私の心は虜になったのだ。
この村田さんも自分の全財産を売り払っても自分のものとしたいと思うほど神の国を価値ある宝物として発見した人物だったんですね。それでは今日の2曲目の賛美をお届けしましょう。韓国の賛美グループオンギジャエによるイエスは我がすべて、お聴きください。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
今日はココホレワンワンということで、畑の中の宝についてお話をさせていただいておりますが、この聖書の言葉にはもう一つの別の意味があります。神様が私たち人間を宝物、価値あるものとして、いや自分の命を投げ出すほどの価値あるもの、宝として愛してくださっているという意味があるのです。
旧約聖書には次のような言葉があります。
あなたはあなたの神主の聖なる民であるからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなたを恋したって、あなた方を選ばれた。主があなた方を愛された。
恋したうという言葉は別の聖書では主が心惹かれてあなたたちを選ばれたと翻訳されています。神様が私たちに心惹かれ恋したって愛してくださり、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは私の宝だと言ってくださるのです。
すべてを投げ打ってでも手に入れたいと思うほど愛されたイエス様は、私たちが神の国に入れるように、神の国の永遠の命を私たちにくださるために、イエス様は十字架の上で身代わりに死んでくださったのです。
それでは今日3曲目の賛美歌、賛美歌332番をお届けしましょう。主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ。
我何をなして主に報いし、
主は道地のもとを離れわびしき世に住みたまえり、かくも我がために栄えを捨つ。
我は主のために何を捨てし、
主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、豊けきたまもの身にぞ余る。
ただ身と玉とを捧げ祭らん。それでは森山良子さんの歌でお聞きください。 さて、9月22日はお彼岸です。あるお寺のホームページに次のような説明がありました。仏教において彼岸とは、向こう岸に渡ることを指し、迷いが充満しているこの世から川の向こうの悟りが開けた世界へと渡るという意味が込められています。煩悩や迷いだらけのこの世のことを四岸こちら側と言い、悟りを開いた仏の世界を彼岸かの岸と言います。ですから彼岸とは迷いの世界から悟りの世界へ至るという意味です。彼岸をあの世と混同して、あの世に行かれた先祖を供養する期間と思っているとしたら、それは明らかに間違いです。生死流転する迷いの中のあの世ではなく、真実の悟りの世界へ至る道をお寺の法要にお参りして聞いてくださいと書いてありました。
おはぎを食べたりお墓参りをするだけの日ではなく、迷いだらけのこちら側から彼岸かの岸、悟りの世界に渡れるように精進修行に励むことが仏教本来のお彼岸の意味のようですね。
キリスト教聖書は、人間が努力してこちら側からかの岸に渡るのではなく、神が人となってこの世に来てくださり、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださったイエス様を救い主として信じるだけで、永遠の命、神の国に入れていただけると教えています。私の目にはあなたは高価でたっとい、あなたは私の宝、私はあなたを愛していると言ってくださるイエス様こそ私たちの最高の宝です。
教会では毎週日曜日、礼拝の中でゴスペル、聖書のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことがない方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。そして教会で私たちの人生を変えることのできる聖書の御言葉、永遠の命を発見され、イエス様という最高の宝をいただけるようにお祈りしています。
大抵の教会は日曜日朝10時半から礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、 fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
10月にまた
お耳にかかりましょう。